それでは最初に今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝はサムエル記第1、12章20節から25節までとなります。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。以上です。今朝は使えられないものなのにと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。改めまして皆さん、おはようございます。本日6月12日は、いわゆるキリスト教の暦では花の日、別名子供の日とも言われています。あまり日本では馴染みがないのかもしれませんが、もともとはアメリカのとあるプロテスタント教会が発祥と言われています。1856年6月の第2日曜日に、チャールズ・レナードという牧師が子供中心の特別礼拝を行いまして、その中で献辞式や幼児祝福式を行ったのが始まりとされているんですね。以来アメリカでは6月の第2日曜日を子供の日として、子供を中心とする行事が行われるようになったのだそうです。またこの季節は花の多い時期でもあることから、お花に関連した行事も行われるようになったようで、子供の日と花の日が一緒になったそうなんですね。実際この日はみんなで教会にお花を持ち寄りまして、子供たちと一緒に礼拝堂に飾り付けをして礼拝するのだそうです。なんだかお花いっぱいの礼拝堂なんて考えただけでも素敵ですよね。ちなみに礼拝が終わりますと、このお花は子供たちと一緒に近くの病院へのお見舞いに持って行ったり、地域の消防署や警察署に持っていくそうでして、それによって子供たちに奉仕と感謝を学ばせる機会としているということなんですね。では私たちお茶の水の教会学校では何をしているのか気になりますよね。なんと今年は昨年に引き続き、教会学校のお友達から皆さんに素敵なお花の絵のプレゼントが用意されているんですね。それがこちらのポストカードになります。今回はお花の絵に限定せず、それぞれ自由に描いていただきまして、それを一つのカードとしてまとめさせていただきました。今年のお茶の水の年間聖句も入っていますので、ぜひお手に取ってお持ちいただけましたら幸いです。そして教会に集うお友達の祝福と、その健やかな成長のためにもお祈りいただけましたら幸いです。今なおコロナ禍という現実の中にある私たちですけども、神様は教会の小さなお友達をも用いてくださって、このような素晴らしい絵を通しても私たちに大きな励ましを与えてくださるお方であることに心から感謝したいと思います。そんな神様の恵みに感謝しつつ、今朝も早速御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。前回はこれまで罪を罪とも思っていなかったあのイスラエルの民がついに心砕かれて悔い改めに導かれたんだという場面から見てまいりました。私たち別に神様なんか必要ありません、そう言って神を退け、人間の王様を求めていたイスラエルの民でありました。けれどもそのことが 実は神様を悲しませる大きな罪だったんだということに彼らは目が開かれたんですよね。そして神様とサムエルに心から頭を下げ、もう一度神様に心を向け直す悔い改めへと導かれたのでした。私たちも誰かに対して何か大変なご迷惑をおかけしてしまった時というのは、自分はなんてことをしてしまったんだろうかと本当に申し訳ない気持ちになり、心がうなだれてしまうのではないかと思います。もう情けないやら恥ずかしいやらで、本当に申し訳なさすぎて頭を上げることさえできない。私自身も過去に何度かそのような経験をしたことがありますが、おそらくこの時のイスラエルの民も同じような経験をしていたのではなかったでしょうか。けれどもそんな彼らに語られたのは、これで思い知ったかといった彼らを裁き倒す厳しい叱責の言葉ではなかったんですよね。そうではなくて、もちろん罪は罪としてはっきりと指摘した上で、でも恐れてはならない、怖がらなくて大丈夫ですよとの許しの宣言だったのです。そして彼らがもう一度やり直せるようにと20節と24節で2度にわたって繰り返し、心を尽くして主に仕えなさいとの励ましのメッセージが語られている、それが今朝与えられた場面なんですね。今朝はまずここでサムエルが語っている励ましの言葉に注目しつつ、なぜ心を尽くして主に仕えなさいなのか、その2つの理由を確認してまいりたいと思います。その上で結果的に彼らはこの励ましの言葉にすら答えることはできなかったわけですけども、それにもかかわらず神様が成してくださった大きな憐れみの御業とは一体何であったのか、その恵みに注目をしてまいりたいと思います。それではまずは、どうして心を尽くして主に仕えなさいなのかについて見てまいりましょう。その理由の一つ目は、何と言っても彼らがこれまで心を尽くして主に仕えてこなかったからなんだということです。彼らはこれまで主に従うことは愚か、分け道にそれてばかり、脇見運転ばかりの歩みを繰り返してきたのでした。今朝の21節をお読みいたします。役にも立たず救い出すこともできない、虚しいものに従って脇へそれてはならない、それは虚しいものだ。ここで虚しいものと訳されている言葉は、あの天地創造の最初の場面で、まだこの世界に何もなかった時、創世記一章二節で形がなくとか暴漠混沌などと訳されている言葉と同じ単語です。それはいわゆるカオスな状態を表す単語ですが、言語のヘブル語では豆腐と言うんですね。なんとなくあのお豆腐みたいな名前ですよね。実はその意味もお豆腐のあの手で掴んだ際に簡単に崩れてしまうイメージとちょっと似ていまして、掴みどころがないとか虚無といった意味があるんですね。あの念のため申し添えますが、もちろんお豆腐そのものは決して虚無なんかではなくて素晴らしい食べ物であることを付け加えさせていただきます。この時のイスラエルの民はしばしば神様から目をそらし、偶像崇拝に走る、いわば向くべき方向を見ない脇見運転のようなことを繰り返してきたわけですけども、それは虚しくつかみどころのないものなんだということなんですね。一時はこれさえあれば大丈夫 と思い、あれほど信頼を寄せてきたのに、結局は何の助けにもならなかった。あの時の情熱は一体何だったんだろう。そんな虚無感、虚しさしか残らないもの、それが神から目をそらすということなんだと、サムエルは悟すのでした。でも、これは決して人ごとではないのだと思うんですね。ここでサムエルは役にも立たず救い出すこともできないと言いました。でも案外私たちはそうと頭では分かっていながらも自分の欲求を満たそうと目先のものに目を奪われてしまうことがあるのではないでしょうか。有名な聖歌521番キリストには変えられませんの一節の歌詞に、キリストには変えられません、世の宝もまた富もとありますけども、本当にその通りだなと思います。そうと頭では分かっていながらもなお、この世の宝や富に魅力を感じてしまう私たちです。でもあのイスラエルの民がもう一度神に立ち返ったように、私たちも私たちに代わって死んでくださったイエス様に何度でも目を向け直すことをしていこうではないでしょうか。心を尽くして主に仕える理由の二つ目は、神があなた方をご自分の民とされたからであるということです。22節をお読みいたします。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。ここにはこれまで何度も神を裏切り、神を悲しませてきた民であるにもかかわらず、それでもなお彼らを見捨てず、むしろご自分の大切な民としてくださる神の大いなる愛の姿が記されています。これは私たちの常識では決して考えられない。言うなれば衝撃的なことです。私たちはたった一度でも人に裏切られるようなことがあったならば、その人との信頼関係を修復するなんてことは本当に至難の業であり、多くの場合はそれを諦めてしまうのではないかと思います。いや、むしろそんな人とは今後一切関わりたくないと思ってしまうのが私たちの正直な感情なのではないでしょうか。でも神様はどんなに裏切られようが、傷つけられようが、決してその人を見捨てないというのです。それどころかご自分の大切な愛してやまない存在として受け入れてくださるというんですね。それは一体どうしてなのでしょうか。よく青年たちと分かち合う話の中に、好きと愛するは違うというお話がございます。好きというのは感情なんですよね。それはある一定の条件を満たしていなければ好きになることはないのです。あの人はとても笑顔が素敵、優しい、かっこいい、かわいい、だから好きというわけです。でもそれは条件次第ではいとも簡単に嫌いになることも十分あり得る。そしてこれが好きという感情の持つ限界なのです。でも愛するということは一時の感情で振り回されることはありません。なぜならそれは意志だからなのです。よく愛は真心、恋は下心などとも言われますように、愛は中心に心があるんですよね。いらなくなったら簡単に切り捨てられるような下の方にある、その時の感情任せな恋とは全く次元が違うのです。 愛することは意志ですから、たとえどんなことがあったとしてもその人を愛し抜くと決めること、決意することなんですよね。でもそうは言いましても、愛するということは許すことと同じぐらいとてつもなく難しいテーマであることを、私たちはそれぞれの経験から思うところがあるのではないでしょうか。愛することの素晴らしさについてなら、私たちはいくらでも雄弁に語ることができるのだと思います。けれども、それを自分のこととして実践するということは、なんと難しく、何度失敗を繰り返してきたことだろうかと私自身は思うのです。皆さんはいかがでしょうか。そもそも私たちの内側には、自分中心という罪の性質はあっても、聖書が教える本物の愛までは残念ながら持ち合わせてはいないんですよね。でもだからこそ、今朝私たちはもう一度、愛するとはどういうことなのか、そしてどれほどにまず私たち自身が愛されている存在であるのかということを、御言葉からしっかりと受け取る必要があるのだと思うのです。神様はどうして何度も裏切り行為を繰り返す、どうしようもないほどに罪にまみれていたあのイスラエルの民を見限ることなく、あえてご自分の民としてくださったのか、その理由が申命記の7章7節から8節に記されていますので、お読みいたします。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手からあなたを贖い出された。しかし主があなた方を愛されたから。私はいつもこの御言葉を読むたびに胸が熱くなります。彼らが神の民として選ばれたのは、まさに神の一方的な恵みであったということに尽きるのではないでしょうか。私たち人間の愛には限界があります。それは愛と呼ぶにはなんと薄っぺらく、表面的で時に虚しく、名ばかりのものなのではないでしょうか。でも神の愛は、相手に特別愛すべき理由なんかないにもかかわらず愛する愛なのです。それは自分を犠牲にし、自分が損をする、見返りを求めない愛なのです。これほどまでの愛を持って愛し抜くと決意してくださったお方が私たちと共にいてくださる。だからあなた方は心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさいとサムエルは語ったのではなかったでしょうか。あのイスラエルの民に注がれた愛が、今ここに生きる私たち一人一人にも絶えず注がれています。この恵みに今朝改めて感謝しようではないでしょうか。さて、ここまでサムエルの語った励ましのメッセージに注目してまいりました。しかし主があなた方を愛されたから、まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。私たちが心を尽くして主にお仕えすべき理由がここにあります。ではこのメッセージを受けて、あのイスラエルの民と王様はどうしたのでしょうか。 今後は脇にそれることなく、ただひたすらまっすぐに心を尽くして主にお仕えする歩みを全うすることができたのでしょうか。残念ながらそうではなかったんですよね。今朝の25節では大変厳しい警告も語られているわけですけども、大変残念なことに、やがてこの通りに成就してしまったことは、その後の歴史が証明している通りなんですよね。私たちはあのイスラエルの民を通して、人間のどこまでも根深く罪深い、救いようのないほどにドロドロな姿を見ることができるわけですが、でもその姿とは実は私たち自身の姿であることに気づかされるのではないでしょうか。けれども今朝私たちは、そんな私たちの救いを決して諦めなかった神の愛にもう一度着目したいと思うのです。心を尽くして主に仕えることなんて私たちにはできません。私たちは仕えられないものなんです。けれども神様は、そんな仕えない私たちを仕えないやつだなどとは言わずに、なんと神ご自身が仕えるものとなってくださったんですよね。それこそがあのイエス・キリストなのです。ピリピ人への手紙2章6節から8節までをお読みいたします。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。心を尽くして主に仕えるどころか、今日自分のことでいっぱいいっぱいな私たちの救いのために、神の御子イエス・キリストが心を尽くし、いや命の限りを尽くしてくださって、私たちに仕えるものとなってくださいました。だから私たちは今朝サムエルの語った24節の言葉に注目したいと思うのです。24節後半をお読みいたします。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。時に私たちは目の前の問題や将来への不安にばかり目をとらわれてしまって、すでに神がなしてくださったものすごく大きな御業があるのに、そのことをつい忘れてしまう存在です。でも今朝私たちは改めてこの恵みにしっかりと目を注ぎ、心を注ぎ、感謝と感動を持ってもう一度この恵みを受け取り直したいと思うのです。使えられないものなのに、主がどれほど偉大なことを私たちにしてくださったのか、続く主の食卓においてもう一度この恵みを受け取り直し、霊的に満たされて、今週もそれぞれの場所へと使わされてまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。私たち使えられないもののために、あなたはあなたご自身が使えるものとなってくださり、御子イエス様をお与えくださいましたことを感謝いたします。それでもなお私たちは自分のことばかり、目先のことや将来の不安にばかり目をとらわれてしまって、すでにあなたのなしてくださった大いなる恵みを見失ってしまいやすい愚かな罪人です。けどどうか憐れんでくださって、何度でもあなたに立ち返り、主がどれほど偉大なことを私たちにしてくださったのか、そのことをしっかりと見つめ、 この恵みによって日々新しく生かされていくことができますよう助け導いてください。また神様、今日は花の日ということで、特別に教会学校のお友達のことを覚えます。今はまだコロナの影響もあって、なかなか教会まで足を運ぶことのできないお友達もいますが、私たちの教会にも本当に天使のような可愛らしい笑顔の素晴らしいお友達を与えてくださり、心から感謝いたします。一人一人お名前は挙げませんけども、私たちの教会に連なるお友達は、あなたが私たちに託してくださったかけがえのない一人一人です。どうかそんなお友達を豊かに祝福してください。特にこの数年間は様々な我慢を強いられ、見えないところでたくさんの傷を受けてきたかもしれない一人一人です。どうか主がこれからの彼らの成長を守りくださり、神と人とに愛されて、また彼らも神と人とを愛する者としてすくすくと健やかに成長していくことができますようにお導きください。これらの感謝と願いと、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をお捧げいたしましょう。聖歌521番、一節の歌詞のみ賛美をいたしましょう。
キリストには変えられません、世の宝もまた富も、このお方が私に変わって死んだゆえです。世の楽しみよされ、世の誉れよ行け、キリストには変えられません、世の何者も。
続きまして、礼拝の中心でもあります主の食卓に預かりたいと思います。もし今朝パンとぶどう液のご用意が難しかった方も、ぜひ心の内にご一緒にこの食卓に預かっていただけましたら幸いです。それでは一箇所聖書をお読みいたします。マタイの福音書26章26節以下をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。先ほどの説教の中でも確認しました通り、キリストは私たち使えられないもののために、ご自身が使えるものとなってくださいました。ただいまお読みしました聖書の箇所は、まさに自分のことしか考えていなかったあの弟子たちに対し、イエス様がご自身を差し出してくださっている場面です。私たちが神に仕えるよりも先に、このお方が私たちに仕えるものとなってくださり、取って食べなさい、またこの杯から飲みなさいと、ご自身を捧げ尽くしてくださいました。私たちの救いがあるのは、このお方の大いなる愛と犠牲のゆえであることに、今朝しっかりと注目したいと思います。 それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今朝も私たちをこの素晴らしい主の食卓へと招いてくださり感謝いたします。これよりいただくパンは私たちの罪のために裂かれたイエス様の御体を覚えるものです。そしてこの杯は私たちの罪のために流されたイエス様の尊い血潮を覚えるものです。私たちの救いのためにあなたがどれほどに偉大なことを成してくださったのか、あなたの大いなる御業にしっかりと目を向け、感謝と感動を持ってこれに預かることができますように、感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは各自パンとブドウ液に預かりましょう。以上をもちまして本日の説教および主の食卓を終わります。それではまた来週教会堂で、あるいはこの礼拝の交わりを通して皆さんとお目にかかれますことを楽しみにしております。どうもありがとうございました。